デルニチ講義つながる近現代の勉強法を説明します。6つの段階から成り立っていますよ。まず1つ目は見出し覚えです。1面分の授業を聞き終えたら、まずそのページの構成をつかんでください。骨組みを理解することになります。枠の見出しや四角番号の見出しを覚えるんです。あまりにも基本的なことですが、大きな流れを理解するとはこの見出しが言えるようになるということです。2つ目は語呂覚えです。このページの中で語呂合わせを使って覚えられるところを、日本史デルドコ攻略法過去文英道などを使って覚えてください。語呂は喋って覚えた方が定着率が高いですよ。自分で語呂合わせを作るのももちろんいいことです。デルトコサイトにも少し語呂合わせが出ていますよ。3つ目はシリーズ覚えとわしづかみ覚えです。シリーズものとは、条約名だったり組織名だったり法令の名前だったり、場所は離れていてもシリーズで覚えるべき用語のことです。緑チョークで書いていることが多いですね。他にもノートを見渡しながら見つけてほしいんです。1面目なら青色青い風呂青い風とかがいい例ですね。わしづかむものというのは、用語を一つだけ単語で覚えるのではなく、まとめてわしづかんで覚えるべき部分です。1面目だったら下田函館、神奈川長崎新潟兵庫とかです。シリーズものやわしづかみものは、言い換えれば紛らわしいところとも言えますね。正誤問題で引っ掛けられやすいところってわけですよ。そういうところを自分で見つけて、蛍光マーカーでアンダーラインをかけておくと、後でまた復習するときに見つける手間が省けていいと思います。ちなみに講義の中でもこういうところを激しく指摘していますので、授業を受けながらもどんどんチェックするべきです。難関大に合格する人はこういうところからして違います。後でやろうなんて時間の無駄です。4つ目はプレノート復元です。まず復元用の白い大きな紙に見出しと枠をラフに書くんです。罫線など入っていない大きめの紙に書いておいた方が中身を書き込みやすいですね。次にノートを見ながら復元用紙に書き写していって、ストーリーをブツブツ喋ってください。この時慣れない言葉は何度も声に発してみることが大切です。人は自分でその言葉を口にするまでなかなか言葉を習得しないものです。幼い子供が同じ言葉を何度も何度も繰り返すのは、その言葉を自分で声に発したのが面白くてしょうがないからです。そう、新しい言葉を手にした瞬間ってことですね。ところで用語を覚えるときに文字を何度も書き殴る人がいますが、それはなるべく省略してください。特に近現代は漢字に戸惑うことは少なくなっていますから、音で覚えていれば書けることが多いんです。何度も書くと書いた紙が残りますから、一生懸命頑張った自分をそこに見ることができるんですね。俺頑張ったなぁとは思えるんですが、あくまでもそれは自己満足です。受験勉強では短時間でどれだけの用語を習得できたかが勝敗の分かれ目です。時間を短縮する工夫は常にすべきです。ペリーやハリスを10回書く人はいないでしょうけれど、神奈川長崎新潟兵庫を10回書く人はいそうですね。居留地とかもまずは音から入ってくださいよ。そう考えると安倍政宏は何度か書いた方が良さそうですが、安倍のヒラフなどの安倍と間違えないように工夫することの方がはるかに大切です。ほら、安倍のヒラフだと安倍のべの字が人弁の倍っていう字でしょ。だから僕は安倍のヒラフは倍ヒラフと覚えるべきだと提唱しています。慣れない人は一度ノートのコピーを取って書いて覚えるべき単語にだけ蛍光マーカーでチェックしてみてください。意外と少ないことに驚くと思いますよ。5つ目は人によって分かれるところです。このつながる近現代をやった後に、自分で肉付けを測る人と石黒の通年授業を受けて肉付けしていく人で変わってくるんです。この後自分で肉付けをしていく人は、このつなきんノートを頭に焼き付けてもらいたいので、本気でノート復元にチャレンジしてみましょう。どうするかというと、 もう一度白い紙に枠、見出しを書くんです。そして今度はノートを見ずにストーリーをある程度思い出しながら白い紙に言葉を埋めていくんです。この時に生きてくるのがシリーズ覚えや和紙掴み覚えをした用語たちです。復元は何も上から順番にできなきゃいけないことはありません。飛び飛びに書いていくのでも一向に構わないんです。むしろその方が全体を見渡しているという証拠にもなっていいほどです。かなり粘って思い出してくださいね。そして思い出せなかったところはツナキンノートの方に付箋、ポストイットを貼るなどしてください。次にこのページを見たときに真っ先に注目すべき場所がどこなのかすぐ分かるようにしておくんです。弱点部分から引き上げていくことが受験の基本なんですから。そしてね、覚えにくいところは写メールで待ち受け画像にするとか、その部分を書いた紙をいろんなところに貼り付けておくなんて作戦もありますよ。一方、石黒の通年授業を受ける人の場合はツナキンノートの復元はこのあたりでやめておいて、6つ目の演習問題に入ります。なぜなら完全に頭に焼き付けたいノートは通年授業で書いていく40面ノートの方になるからです。このためこの段階では用語を覚えることと流れを理解することに重点を置けばいいんです。6つ目は演習問題です。テキストについている演習問題を解いてください。問題は決して難しいものではありません。講義をよく聞いてノート覚えをしていれば解ける問題ばかりなんです。講義に出てこなくて解けない問題は解説にそのことをしっかり書いておきました。さらにその歴史事項をゲットすべきか捨てるべきかもはっきり書いておいたので、ゲットすべき用語はノートの方にメモするなどして早速肉付けに入ってください。これで近現代の土台作りは完成です。